それでは今日引用していただきます聖句を解読いたします。使徒行伝の3章14節から15節212ページです。3箇所あります。使徒行伝の3章14章14節15節、その上この清い正しい方を拒んで人殺しの男を赦免するように要求し、命の君を殺しました。しかし神はこのイエスを死者の中からよみがえらせました。私たちはそのことの証人です。次はヘブル人への手紙2章の14節15節です。新約聖書の391ページ、ヘブル書2章の14節か。そこで子たちは皆血と肉とを持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。最後にもう一箇所、ヨハネ第一の手紙3章の8節429ページです。ヨハネ第一の手紙3章の8節、罪のうちを歩む者は悪魔から出たものです。悪魔は初めから罪を犯しているからです。神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。今日の証は水戸貴美子姉妹です。それではお願いいたします。
まあ、今の読んできてくださった箇所を見るとはっきり分かれます。すなわちイエス様の十字架は生と死の、まあ、言い表すことのできないほど、まあ、すごい争いを表しています。まあ、イエス様は確かに殺されてしまいました。多くの群衆を同情を込めて見たイエス様のその目は今や閉じてしまったのです。イエス様が墓に横たわった時、かつて巫女が押しつんぼ足ない、またライピオニの癒したその御手は力なく泣いていました。波を沈め、死にの蘇らせ、また命と希望を語った声、悪霊を出したあのイエス様の声はもはや聞こえなくなってしまったのです。少し前に、私は蘇りであり命であると言ったイエス様は亡くなられたのです。まあ、イエス様は墓の中に横たわり、墓の入り口には大きな石が転がされていたのです。もし当時のピラトが墓の表に看板をかけたとしたら、きっとユダヤ人の王イエスと書いたでしょう。もし悪魔が墓の表に看板をかけたとしたら、私に負けたナザレのイエスと書いたでしょう。もし主なる神が墓の表に看板をかけたとしたならば、この中に罪にまみれた人類あり と書いたでしょう。なぜならばイエス様は我々の罪のために死なれたばかりではなく、罪人と共に亡くなられたのであるからです。ロマ書6章6節に、私たちの古き人はキリストと共に十字架につけられたと書かれています。まあ、最近ある長い間悩んでいた、ちょっと主人と別居した姉妹は、まあ、ご主人、まあ、またご主人の両親のところへ行きまして謝ったのです。まあ、自分の親はやっぱり心配して、今から一体どういうことになるのでしょうか。けども、あの姉妹は親を、まあ、慰めたんです。私は死にましたから、それを覚えてください、私はもう死んだからですと。まあ、この態度を取ると、祝福がある、主は必ず働くのです、ね、私たちは、まあ、よく自分は正しいと思うでしょう。けども、私はもう死んじゃったと考えると楽になります。まあ、イエス様は第二のアダムと聖書の中で呼ばれています。まあ、罪のない最後のアダムとしてのイエス様は、全人類と共に十字架につけられたのです。ですからイエス様は、あなたの罪のために死んだだけではなく、あなたと共に死なれたのです。あなたの罪が終わるためにイエス様の血が流されたのであり、そしてあなたの古き人が取り去られるためにイエス様は十字架におかかりになったのです。イエス様は死にました。あなたの古き人も共に死んだのです。けどもイエス様は墓の中にそのままいることなく復活なさったのです。使徒行伝の2章32節に、神はこのイエスをよみがえらせました、私たちはそのことの証人ですと初代教会の人々は喜んで証ししました。まあ、聖書を読むとたくさんの奇跡について報告されていますけど、その中で一番大きな奇跡は間違いなくイエス様のよみがえりの奇跡です。イエス様のよみがえりは世界歴史の中で一番大きな出来事です。イエス様のよみがえりはイエス様だけが救いに至る道であるという一番大きな証拠です。イエス様のよみがえりは主なる神の力の一番大きな現れです。またこれは福音の最も偉大な真理でもあります。もし私たちの十字架につけられた救い主が墓の中に入ったままなら、私たちに何の役に立ちましょうか。もしイエス様が墓の中に入ったままだったら、それは自分の罪のために死んだのであり、我々の救い主とはならなかったのです。罪の支払う報酬は死である。すべての人が罪を犯したので、死が全身類に入り込んだのであるとあります。人間は皆罪人と呼ばれています。すなわち主なる神から離れているものです。主なる神から離れているものは、他の離れているものを救い、また解放することはできません。御子は他の目の不自由な人に道を教えることはできません。ですから主なる神のお一人ごである主イエス様が 我々を救うためにこの地上に来なければならなかったのです。ですから人間が自分や他の人を救いに導こうとする努力は全く無駄です。マホメトは人類を救うと思ったかもしれない。孔子もそうでしょう。ブッダ仏も人類を救い解放しようと願ったかもしれない。けどもこれらの人々は人間であり、すなわち神から離れた者たちだったのです。すべての人が、聖書はすべてと言っているのです。すべての人が、すなわち男と女の間に生まれた者はみんな例外なく罪を犯したので、死が全人類に入り込んだのです。マホメト、孔子、釈迦、この人たちは過ちを犯したから死んだのです。すなわち彼らは自分の罪のために死んだのです。そして自分の罪のために死んだ者が他の人々を救いに導かれるはずがない。マホメトはよみがえりませんでした。孔子もよみがえらなかったのです。釈迦も死んだままです。けどもイエス様が復活なさいました。ルカ伝24章34節、本当に主はよみがえったと書いてあります。神はイエスをよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人ですと。イエス様は実際に復活なさいました。どうしてであろうかと言いますと、神の御子だったからです。イエス様のよみがえるの証拠とは一体何なのでしょうか。よみがえられたイエス様に出会った人々です。この間私たちはマルコでの中国書9節を引用しました。すなわちエルサレムでマクダラのマリアに姿を現されたイエス様について書かれています。またマルコ伝中国書9節ですね。さて週の8目の日の朝早くによみがえったイエスはまずマクダラのマリアにご自分を現せられた。イエスは以前にこの女から7つの悪霊を追い出されたのです。もしイエス様がよみがえられなかったならば、彼女の人生はもうめっちゃくちゃの人生になったに違いない。それからコリント第一の手紙15章5節に短い箇所ですけれども、またケパに現れたペタ、ケパとはまあシモン・ペトロの名であります。結局主イエス様はマクダラのマリアだけではなくペトロに現れたのです。この、まあ、主との出会いによってマクダラのマリアは全く新しい愛を持つようになれました。復活なさったイエス様との出会いによってペトロは新たな信頼を得るようになったのです。今度は主イエス様はもちろん弟子たちにも現れたんですけど、その中の一番、まあ、信じたくない、信じられない男であるトマスに現れたのです。ヨハネ伝一章の205ページになります。ヨハネによる福音書の一章を見ると次のように書かれています。一章の26節、8日のうちに弟子たちはまた室内におり